大町町やどかりプロジェクトラジオインフォメーション1時10分になりました。佐賀長崎別々の放送を10分ほどお送りしていきます。毎週月曜日のこの時間は大町町ヤドカリプロジェクトラジオインフォメーションです。さあ今日登場していただく方はですね、お電話がつながっています。今日はワークビジョンズの田村ゆかりさんとお電話がつながっていますよ。田村さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日佐賀はポカポカ陽気で桜ももう満開なんですけど、東京はいかがですか？
そうですね、東京もこの週末に桜が開花しまして、今日あたりはきっと満開になるんじゃないかなというふうに思います。
あのお花見の予定とかありますか？
そうですね、今日はあの事務所のみんなとですね、あの近くにあの出向きましてお花見をしようかなというふうに思ってます。
じゃあ今日早く仕事ね、しっかりと終わらせないといけませんね。
そうですね、私もでも佐賀出身なので佐賀の桜も見たいなと思いながら、
今県庁前とか綺麗ですよ。
そうですよね、きっとあの東京よりも出した日に満開になったっていうことだったので。
そうですね、だいぶ高いね、あの日に週末ぐらいからなってきたわけなんですけど。
そうですね。
さあじゃあ田村さん、今日はあのご出演いただいたというのはですね、はい、あの今回ヤドカリプロジェクトの、はい、あの第2弾が今週末にあるということで、そのお話を今日田村さん聞かせていただきたいんですが。
はい、そうなんです、はい、実はですね、3月に、まあ、あの予定してたんですけれども、うん、まあ、あの4月の第1週ということで、うん、新しい年度の第1弾で、うん、第2回のヤドカリプロジェクトのツアーを、うん、あの決行することになりました、
ね、この大町町のヤドカリプロジェクトっていうのはこう大町町のいいものを持って、そのね、はい、あのいろんなところに行ってそこと、まあ、物々交換みたいな感じでやってくるっていうようなプロジェクトですけど、
そうですね、
はい、前回があの北海道は岩見沢市の方に行かれましたよね。
はい、そうです、うん、あの2月に岩見沢の方に行ってまいりまして、
はい、
岩見沢の特産品と大町の特産品を物々交換してまいりました、
そして今、はい、大町町の方にその北海道岩見沢市 の, あの特産品がですね、
はい、
生地肉を使ったカレーだとか、
あ、そうですね、
そういったものとかは、ね、はい、あの置いてあって、で岩見沢の方ではあの大町町、
そうなんです、はい、ね、なんかタロ麺がすごく人気らしくてですね、岩見沢の方に入るとすぐ完売してしまうっていうぐらい、あの人気があるそうですよ。
嬉しいですよね。
嬉しいですね。
はい、あの前回も田村さんは同行されて、
はい、そうです、
行かれたそうですが、
はい、行ってきました、
ね、どうですかこういった交流っていうのは。
そうですね、うん、今のね時代は本当にインターネットなんかでもあの地方のものっていうのは注文すれば手に入るような時代ではありますけれども、
はい、
岩見沢に行って本当に実感したのは、うん、やっぱりそのお互い顔を合わせて、うん、自分たちのその大事な特産品のことを知ってもらう、
ね、
それからお相手の町の特産品のことも知ってもらうっていう、そのものにね込められた思いだとか、
うん、
あのルーツみたいなもの、あの、はい、こういうところから生まれた商品ですよっていうような物語をね、あのお互いにこう知り合うことによって、うん、心もこうつながっていくし、あの持ち帰った後も、あのこの商品こうこういう風な商品だよっていう風にそれぞれの自分の言葉でね紹介していただけるっていうようなことができているので、
はい、
とてもこうあの今の時代にはすごくこうあのいいプロジェクトになったなっていうふうに本当に実感してますね。
私もこのコーナー毎週担当させていただいていて、
はい、
先日来られた方がお好み焼き屋さんで、
はい、
お好み焼き屋さんの生地にこういうのを入れたらいいよって岩見沢に行った時に教えてもらったと。でそれをねもう早速やってて、はい、またさらに美味しくなったっていう話とか、でそういった意味でもあの皆さん刺激にもなりますしね。
そうですね、あの特にこう岩見沢って北海道ですけれども、はい、大町と1500キロ離れた町なんですよね。でなかなかこうあのそういうね遠いところ の, あの特産品っていうのをあの、はい、身近に手に取る機会も今までなかったと思うんですけれども、あのただねあの画像を見て選ぶんではなくて、そうやってあの触れ合って情報を仕入れて持ち帰ってもらうっていうのはいい企画だなっていうふうに思ってますので、これからもどんどん発展させていきたいなというふうに思ってます、はい。
で発展させる第2弾、今度どちらに田村さん行くんでしょうか。
はい、今回はですね、今週の金曜日から、うん、土曜日まで、3日4日の1泊2日で行ってきますが、うん、三重県の鳥羽市っていうところに行ってきます。
わ、三重県鳥羽市ってうわいいとこって聞きますけど、なかなかね、私も行ったことないですけど。
そうでしょう、うん、実はですね、鳥羽っていうのは伊勢島国立公園っていうのが うん、ありまして、うん、なんと鳥羽市全体がその国立公園に指定されているっていう町なんですね。
そうなんですね。
そうなんですよ、うん、久喜義孝っていう、これ歴史好きな人はねご存知かもしれないんですけれども、はい、戦国時代から桃山時代にかけて、うん、久喜水軍っていう、これはもう織田信長とか豊臣秀吉のお抱え水軍として活躍した水軍武将がいらっしゃってですね、そんな方がこう築城されたっていう、そういうお城のですね、城下町として栄えた町なんですね。
うん、そうなんですね。
はい。
今回そのね、鳥羽に行こうっていう風になったのは何かつながりがあるんですか？
そうなんです。実は、うん、前回お邪魔した岩見沢より少し遡ること、うん、2002年ぐらいからなんですけれども、うん、実は7年ほどですね、うん、三重県の鳥羽市には私どもも関わらせていただきまして、うん、いろんなお仕事させていただきました、うん、で鳥羽は今申し上げた通り、その水軍が、によって築かれた町だよっていうことで、うん、海が非常にね、近くてリアス式の海岸にこう囲まれた町なんですけれども、はい、その海辺にですね、プロムナードを、整備されるっていうことで、うん、これ実はカモメの散歩道っていう可愛らしい名前が、はい、一般公募で付けられたんですが、ここをですね、私どもで設計管理させていただいたと。はい、いう形ですね。
そのつながりがあってということなんですね。
そうなんです。このカモメの散歩道も、うん、なんて言うでしょう、いろんなこう賞をいただきまして、2005年のこうグッドデザイン賞ですとか、2007年には土木学会デザイン賞っていうのを、いただいた、私たちにとっても非常にですね、ステップアップになった土地でもあるんですね。
そうなんですね。そこに今度は大町の皆さんと一緒に行かれるということですよね。
そうです。
交流の方は予定としてはどういうことを予定されてるんですか？
そうですね、今回ですね、せっかく鳥羽まで行ってまいりますので、はい、鳥羽は本当に先ほど申し上げた通り国際観光文化都市っていう宣言もしてまして、はい、非常に観光産業が盛んな町ですね、はい、で、そういった意味でもこれからの大町の、観光とかというのの物産の振興とかの参考にもなるような場所もたくさんありますし、うん、鳥羽水族館とか、あと三木本真珠島なんかもね、ありますので、そういうこう海辺の町の風景を、見学しつつですね、今度はこう海のもの、海の幸ですね、これは そうなんですよ、牡蠣ですとか真珠、それからのび、のりとか、のりはこれ佐賀も一緒ですけどもね、ですね、あとアワビ、セービなんかが特産品として有名ですので、海の幸をたくさん持ち帰りたいと思います。
本当ですね。じゃあね、この週末ね、大町町の皆さんがまた大町のいいものを持って、はい、ヤドカリプロジェクト、今度は鳥羽の方へ行くということですけど。
そうですね、
じゃあ皆さんと交流を楽しんできてくださいね。
はい、大町のものもたくさん PR してきます。
よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
こちらこそ。それではまたよろしくお願いします。
失礼します。
失礼します。
はい、ワークビジョンズの田村ゆかりさんにお話を伺いました。楽しそう、なんかワクワクしますね。三重県鳥羽市の方へ、4月3日金曜日、4日土曜日ということで、大町町ヤドカリプロジェクト第2弾があるということなんですね。皆さんね、どんな、ね、交流になるんでしょうか。そういったお話はまたお土産話を来週伺いたいと思いますので、来週も楽しみにしていてくださいね。大町町ヤドカリプロジェクト、ラジオインフォメーションでした。